新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第701回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。本日の質問です。小島社長はどんなサプリメントを使われているのでしょうか？注目しているポイントなど参考にさせていただきたいですといただいております。
はい、ありがとうございます。ですね、
確かに気になります、
ね、これね、意外と聞かれるんですよ、うん、別に僕医者でもないし、そんなわけよくまあまあなんとなく飲んでる、もともとサプリメントが好きなんで、うん、一時やばい時15種類から結構飲んでましたけど、すごい飲まれてますね、今もそんなに飲んでないですけど。
はい、
でこれ結構ね、よく神経戦略塾で、まあ、グループコンサルでも聞かれたりとか、割と聞かれるんですよ。
うん、
で、なんですけど、なんですけどというか、まあ、僕が思うところ、で僕サプリメント、まあ、健康食品とか化粧品の販売、通販もやってますし、自分がサラリーマンというかね、20代に行って勤めてた時も、サプリメントとかの通販をやってましたんで、もう20何年やってますので、その裏側、まあ、裏側というか、も含めていろんなことを知ってるので、まあ、どこまで話せるかっていうのはちょっとあるんですけど、
そうですね、
で、うん、やっぱり大前提としてですよ、
はい、
やっぱりこれ意外と難しいことなんですけど、できる限り食事から栄養は摂取するっていうのが大前提なんですよ。
そうですね、
うん、これサプリメントっていうのは補助食品ですから、補助ですから、
うん
うん、でもうこれもね、言ったらもうこれ、偶の音も出ないというか、もう一番しらける話を言いますけど、優先順位はサプリメントはめちゃくちゃ低いんです。
うん、
で、一番は食事の質をできる限り高めた、まあ、ものを食べるということ。はい、まあ、1位別に何が1位ってことじゃないんですけど、うん、あと、ちゃんと睡眠をとる。まあ、睡眠を、まあ、規則正しい、睡眠をとるということですよね。
うん、
例えば別にいいんですよ。その朝方、夜方が大事なんじゃなくて、別に、なんか最近は、どうやら、夜、なんか、10時から1時までがゴールデンタイムって、あれちょっと嘘らしくて、
うん、
別に12時でもいいんですよ。じゃあ8時に起きるが規則正しければいい、と思うんですけど、睡眠をちゃんととって、それも、睡眠の質を高めていく。まあ、睡眠っていろいろ今、測れたりもしますので、
はい、
っていうのと、やっぱり血糖値のコントロールというのも、これ、むちゃくちゃ重要で、死ぬまで1日3回とか、おやつとか食べたら4回、5回、つきまとってくるもんなんで、
うん、
で、これが最終的に、まあ、脳の血管がおかしくなれば、脳のなんか、脳卒中というんですか、脳梗塞とかになったり、心臓がおかしくなれば、心臓。うん、心筋梗塞なのか分かんないですけど、腎臓がおかしくなれば腎臓の何かとか、糖尿病になったりとかも含めて、あとはそもそもそんな以前に、感情のコントロールとかなりストレスとかとも影響しているので、血糖値のコントロールっていうので何をどうしたらっていうのと、あと当然運動するっていう、無酸素と有酸素を、まあ無酸素っていうのはまあ、ちょっとまあ重いものを上げたりとかね、筋トレに近いものですけど、有酸素っていうのは歩いたりとか、そういうような運動ですけど、走ったりって運動するっていうのと、メンタル対策をする。
う
まあ、あの、反数思考、あの、いつも同じことがよぎってしまうとかっていうのの対策のために、僕がよく言ってるのはアウトプットしましょうとか、まあ、日記だったりとか、マインドマップにまとめたりすることで、まあ、頭の中がとりあえず出すっていうこととか、をしましょうっていうのとか、あとはもう最近は本当にマインドフルネスをやりましょう、うん、呼吸が大事ですよっていうのとかをいろいろ言っていますけど、うん、結局、この、今言った、まあ、大きく分けると5個ぐらいが、
はい、
を、ここをやらないで、
うん、
サプリメントどうのこうのというのは、多分もう意味が、ないというか、
うん。
うん。なんていうんですかね、その、例えば、
うん、
そのサプリメントでプラス、じゃあ100の方がプラス1ポイントだとしても、睡眠とかそっちを全然ちゃんとやらないで、そっちでマイナスになってる人が多すぎて、
うん、
なんかその、なんていうんですかね、その、本末転倒の人が結構多いなっていうのはめちゃめちゃ感じるんで、あくまでもその優先順位があるっていう、優先順位って何かと、より効果が確実なものからやっていくべきっていう。うん、そうなんですよ。あの、絶対に崩されないものっていうんですかね。
うん、
その睡眠もそうだし、例えば僕とか真弓さんが生きてるうちに、1日2時間の方が良くなるっていう時代って多分来なくないですか、絶対。
そうですね。
とか、血糖値って本当に、僕いつも言ってますけど、その、200とか300とか、
うん、
あの、資産と一緒で血糖値とか株価は高い方がいいんですよ、みたいな理論には絶対なんなくないですか。まず、なります。そんな時代来ます、ね、ご飯なんて全部加工したものの方が食糧難を考えたら、すべて加工食品の方がいいんですよ、とか。
人類の進化論的にも数百万年かかりますよね。
うん、それとかもうストレスなんてむしろ浴びた方が強くなるんで、みたいな。そんな考え方になりますって話なんですよ。
はい。
はい。あと運動もしないで、とにかく、いかに家で動かないで、脳だけ使って快適に過ごすかみたいな時代にはあんまなんないですよね。
そうですね。
そうなんです。ここがすごく重要。
うん、
で、あの、確実なものからやっていくっていうことが僕は大事かなと思ってます。
はい。
うん。で、大事なのはサプリメントがダメって言ってるんじゃないし、僕は人、誰よりも飲んでますっていうのが大前提ですよ。はい。
まあ、それも確実に、まず効く土台があってこそのサプリメント。
で、あとは、サプリメントを取ってる人の、大体の人の最大の問題点は何かっていうと、うん、例えば中性脂肪を減らすサプリを飲んでる、なんかじゃあニンニク卵黄的なのを飲んでる、
うんうん、
脂肪燃焼のサプリを飲んでるでも何でもいいんですけど、ほとんどの場合それを飲んでるっていうのを運動をしないことの免罪符とか何をしないことの免罪符とか、うん、全部そのために飲んでるんですよ。
うん。
うん。あの、まあ、免罪符となってるっていう場合がほとんどな気がするんです。
そうですね。
それって全くプラスになってないよと。お金をかけて、本来だったらさっきのとお金かからないことばっかりだと、お金をかからないことをやらないで、
うん、
あの、残念ながらというか、おそらく健康はお金かからないんです。手間がかかるし、習慣化するのが大事なことほど価値が高いっていう。
うん、
インスタントにできることはほとんど、まあ、ゼロとは言わないけど、極めて効果が薄いという。
うん。
うん、なんかそんな気が。
なのに我々はなぜインスタントを求めるんでしょうか。
まあ人間の本能だからですよ。
なくしたい。
そうなんですよ。
何度も私も若い頃騙されました。あのカロリーをオフにするとか、はい、ダイエットの。
そうなんですよ。なのでまあまあなんて言うんですかね。まず大前提がそういうそのまあ睡眠一番簡単なんですけどね。
そうですね。
あの着手するの本当にお金かからないんで誰でも寝るんで。
うん。
はい。なんですけど、まあ、睡眠とか運動とか、運動も別にジム行くっていう話じゃなくて、本当に最近は、最近言われてる、まあ僕、どこかの回でもお話をしましたけど、一週間のボリュームで考えれば OK っていう、一日の中でジム行かなくても本当に1分とか2分の掃除とか何かを、そういうのを全部まとめて30分とか1時間になれば、それは30分ジムで有酸素やってると一緒だと。
うん。
うん、
それ新鮮でしたね。
そうなんですよ。あの筋トレも重いものじゃなかったとしても、結局、何キロかける回数とかを増やして、セット数を増やして、そのボリュームが、で合わせていけばいいっていうのが割と主流らしいんですね。
うん、
だから、0100で考えないで、 ちょっとでもっていう、だからジムに行けないから今日はダメだとかっていうふうに、だからそういうのじゃない方がいいというか、それも自分に言い訳というか、そうなんですよ。だから、なんとかしてまずはそっちをやってから、まあ、サプリメントっていうような、
う
ん、
そうですね。
うん、考え方の方が、まあ、いいんじゃないのかなっていうような、あの、気がしています。で、これ、あの、まあ、僕もね、まゆみさんとよく食事の話もするんで、あれですけど、
はい、
本当に、あの、食事って、これ、野菜とかそういう果物とか、いっぱい食べた方がいいじゃないですか。なんですけど、本当ね、品質にこだわると、ろくなことないんですよ。もう、あの、まず、一食の原価が高すぎる。
高すぎますね。
あと、準備する手間も意外と、あの、こだわってこだわる、こだわりまくると、もう買いに行くのも超大変っていう。
はい、
そうなんですよ。なので、やめるんじゃなくて、もうできる範囲で、
うん。
だから本当にその、なんだろう。その、オーガニックとかそういうような無農薬とかそういうのにこだわらないっていうのがやっぱり重要かなと思っていて。うん、で、だんだんちょっとね、あの、ここからサプリメントとか、エビデンスっていうお話に、まあ、ちょっと、その内容に入っていくんですけど、
はい、
あの、これも、あの、僕、よくですね、何人かのドクターとかとよくお話をして、あとは海外にいる、まあ、あの、ドクターなんですけどね、ちょっと変なじゃないな。公衆衛生学ってちょっと不思議な仕事をやっていて、不思議なというか、うん、いろんな国のどうやったらタバコを吸わないような、あの、政策ができるかとか。
へ
ー。そういうのを、あの、いろんな統計学をとか論文とか見ながら分析してるような仕事をやってる、まあ、医者の資格を持ってる友人がいるんですよ。
はい。
とかにも、こういう話をたまに、あの、雑談というか壁打ちをしたときに、
うん、
なんで、あの、食品に対するそういうエビデンスっていうのはあんまりないのかなっていう話になったときに言ってたのが、
はい、
あの、オーガニック食品を食べてる人が病気にならないかどうかの比較って、まあもう不可能らしいんですよ。なんでかわかります？
なんでですか？
これは簡単で、オーガニック食品を食べるぐらい、だからオーガニックの野菜をわざわざ買う人って、どういう人ですか？
うん、そもそもの基準値が高い。
めちゃくちゃ、いや、そのむちゃくちゃ高いはずですよ。
うん、
無農薬の野菜をあえて、100円で野菜なんて特売の夕方なんて売ってるのを、あんな300円も500円もするようなものとか、もっと高いのがあるじゃないですか。
うん、
あと、なんとか、なんかもう、ちょっと、おしゃれな鶏からポコンと出たような、なんとかランみたいな10倍ぐらい高いやつとか。
卵とかありえない
し。びっくりしますよね。
はい、
で、ああいうのとかが、うん、その、病気にならないとか体にいいっていうのがほぼないんですよ。あの、さっきまさに言ったように比較ができないんです。ほとんどの場合違うことを全部やっちゃってるんですよ。だから、オーガニック食品がもたらす直接的な影響が全くわからないっていう。だから、毎日マックとかコンビニの弁当で、なのに野菜だけオーガニックっていう人がいたらわかるんですけど。
そうですね。
そうなんです。だから
もう。そもそもの生活スタイルとか習慣が違いますよね。
あの、やりようがないということと、あとはなんか、何て言うんですかね、そういう、この、僕もその当時最初ね、オイシックスとかそういうのでめちゃめちゃこだわろうと思ったんで、いろいろそういう話をしてたら、そもそもそのオーガニックとか無農薬、オーガニックって言っても、その日本でそのオーガニックっていう明確な、まあ基準がないというのと、オーガニックとか無農薬以前に、その、じゃ神奈川県の中でも、その作ってるその土地のその場所の土の質によって全く違うから、
うん、
もうなんか、その、もう、なんか、研究のしようがないっていう、もはや、
うんうん。
そうなんですよ。変数しかないから、
うん。
うん。なので、圧倒的な有利だっていう根拠が薄すぎて、もうもはやイメージっていうふうには、もう高すぎるんで。うん。
うん、
なんで、その土地の土壌の質が大きいので、まあ考えても意味がないと。
うん。
で、農薬も結局、あの、日本の農薬の基準って実は、まあ世界もそうだけど、まあ厳しいので、
うんうん、
別に洗えばいいんじゃねっていう。で、よくほら、添加物ってあるじゃないですか。
はい、
あれも、あの、大体、僕がざっくりとね、その彼とかから聞いた話ですけど、日本って添加物って使ってるんですけど、
うん、
基準って結構厳しいんですよ、
うん。
で、どれぐらい厳しいかっていうと、この量よりも多く1日に取ると、
うん、
いずれ将来体に影響が出るかもしれないって量があるんですよ。
うん、
その量、影響が出る、将来的に出るかもしれない量の100分の1が上限なんですよ。
うん、
だからそれをちょっと越してるのを、やっぱりマーケティングをする人たちは添加物が多すぎると、
うん。
というか、ちょっと最近話題になったのは人工甘味料も活断性って話題になったじゃないですか。でもあれってマスコミが絶対言わないのが、あれって、僕もお風呂上がりに糖類ゼロっていうののジントニックを、ノンアルのジントニックを飲むのが毎日の楽しみなんで、ギンギンに冷やしといてですよ。で、なんですけど、僕もおっと思ったんですけど、あれよくよく見ると、体に影響があるのは、あの本数で言うと33本かける。そう、1日ですよ。それをずーっと取ってたら、じゃあ10年後、20年後に何か影響出るかもねっていう、
うん。
そういう話なんですけど、そこ絶対言わないじゃないですか。
うん、
で、人工甘味料発がん性ってなってて、で、なってるんですけど、でもそれってなんか、1番目、1類に、なんか1類じゃないな。1A っていうのかなんか、一番やばいのから、なんか4段階ぐらいあって、下の方なんですよね。
うん、
一番やばいの中には、なんかその水銀とか、入ってる中の、
うん、
その中に日光って入ってるんですよ。だって皮膚がんになるじゃないですか。でなのになんで外を出ないようにっていう人いないのに、やっぱ人工甘味料っていうのかって、やっぱ何かこれって、これの一個前でも話したけど、数字が見れないっていうことじゃないですか。
うん、
で、例えば水2リットル飲んだ方がいいですよって言うじゃないですか。
うん、
でも水って6リットル一気に飲むと死ぬんですよ。うん、ってことは致死量の3分の1を、進めてるってことになっちゃう。っていうのとか全部考えると、結局何が言いたいかっていうと、
うん、
あんまりそういうの気にすると、できなくなるっていう。僕、これで、10回ぐらい挫折したんですよね。
うん、
なので、もう安売りで OK だし、あとは、とにかく活用するのは、冷凍野菜。もうコストコとかで、びっくりするぐらい冷凍野菜安いですから。で、ただね、問題が、普通の冷凍室に入らない。
そんな大きいですか？
ブロッコリーやばいですよ。え、なんでこのこんなにブロッコリー凍ってるのがでかいんだって安いですから。それをとか、で、例えばほうれん草も、
うん、
まあ、スーパーで買ってもそんな高くないですけど、
うん、
セブンイレブンとかでほうれん草って売ってるの知ってます？冷凍ほうれん草。冷凍のブドウとかグレープフルーツとか、
はい、
桃とか、ブルーベリーの下のところに、ブロッコリーとかほうれん草とかいう、そういうの売ってんですよ、
うん。
ほうれん草ってあれまあまあな量なんですよ。150g ぐらいあるんですかね。
うん、
しかも安いです。で、僕、冷凍野菜ってもう、クソだと思ってたんで、
うん、
でも、それも、まあ、自分でいろいろなそういう、まあ、調べてくれる人たちに聞いた結果、まあ、一概に安い、まあ、悪いとは、まあ、言えないっていうことが分かって、
うん、
単純に、取った後にいきなり冷凍した方が栄養素によってはそのスーパーに並ぶまでに劣化して常温なんで、
うん、
でさらに家まで運んでさらに次の日とかに食べるっていうのを考えたらもうキューってもういきなり閉じ込めちゃって食べる時にチンしてそのまま食っちゃった方がいいっていうのもそういう考え方も十分にできるので、
うん、
もうだからあと魚も別にサバ缶活用すればいいんじゃないみたいな、
うんうん、
で僕事務所にもサバ缶いっぱいありますけど、
うん、
めちゃくちゃ安いんですよ。
うん、
さんサバ缶食べます？
たまに。
安いっすよね、
うん、まあ値段はピンキリありますけど安いものは安いです
よ
ね、はい、
そうなんですよ、うん、でまあいや本当にコンビニでもびっくりするぐらい安いの何種類も売ってるじゃないですか、うん、
ありますね。
であんなの で調理方法ももう僕はその会社でやるんで蒸す役ができないんですけど、
うん、
何でもいいんじゃないっていう。だから全部、何でもいいというか、あんまりなんかね、うん、そういうのも、なんだろう、いろいろ自分の頭で考えて考えて、あ、高いから無理とか。
うん、
だって僕、オイシックスでやってた時、一日の野菜危なかったですよ。いくらいったのかわかんない。オイシックスってめちゃめちゃ高いんですよ。
そうなんです。
ものすごいいいもの。なんかね、1000個ぐらいあるうちの1個選ぶみたいな感じで、全部いいやつなんですよ。
そうなんだ。でもそうするとやっぱ続けられなくなると、1日3回もね、食事ってあるし、
はい、そうなんです、そうなんです。
まあ、おやつとか間食とかあると、その煩わしさで続けられなくなっちゃうぐらいだったら、
はい、
まあ一旦取っ払って、
そうなんです。
まあ手軽に続けられる方がコツコツコツコツ長期的にはいいよっていうことかもしれないですね。
そうです。
はい。今回はここまでとなります。
はい。
経営のヒントプラス第701回をお届けいたしました。
はい。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。